安吉の手帳から、芥川龍之介。ある冬の日の暮れ、安吉は薄汚いレストランの2階に、油臭い焼きパンをかじっていた。彼のテーブルの前にあるのは、ひびの入った白壁だった。そこには、また、蓮向かいに、ほっと、かっこ、温かい、サンドイッチもあります。と書いた、細長い紙が、貼り付けてあった。これを、彼の同僚の一人は、ほっとぬるいサンドイッチ、と読み、真面目に不思議がったものである。それから左は下へ降りる階段。右はすぐにガラス窓だった。彼は焼きパンをかじりながら、時々ぼんやり窓の外を眺めた。窓の外には、往来の向こうに、トタン屋根の古着屋が一軒。食行用の青服だの。カーキ色のマントだのをぶら下げていた。その夜学校には6時半から英語会が開かれるはずになっていた。それへ出席する義務のあった彼は、この町に住んでいない関係上、家でも放課後6時半まではこんなとこにいるより仕方はなかった。確か、トキアイカシの歌に、間違ったならばごめんなさい。遠く来て、このクソのようなビフテキを、かじらねばならず、妻よ妻よ恋し、というのがある。彼はここへ来るたびに、必ずこの歌を思い出した。もっとも、恋しがるはずの妻は、まだもらってはいなかった。しかし古着屋の店を眺め、油臭い食パンをかじり、ほっと、かっこ、温かい、サンドウィッチを見ると、妻よ妻よ恋し、という言葉は、おのずから唇に登ってくるのだった。安吉はこの間も、彼の後ろに、若い海軍の武官が二人、ビールを飲んでいるのに気がついていた。その中の一人は、見覚えのある同じ学校の主警官だった。武官には馴染みの薄い彼は、この人の名前を知らなかった。いや、名前ばかりではない。小一級か、中一級かも知らなかった。ただ、彼の知っているのは、月々の給金をもらうときに、この人の手を減る、ということだけだった。もう一人は、全然知らなかった。二人はビールの代わりをするたびに、こら、とか、おい、とかいう言葉を使った。女中はそれでも嫌な顔をせずに、両手にコップを持ちながら、まめに階段を上り下りした。そのくせ、安吉のテーブルへは、紅茶を一杯頼んでも、容易に持ってきてはくれなかった。これはここに限ったことではない。この町のカフェやレストランなどは、どこへ行っても、同じことだった。二人はビールを飲みながら、何か、大声に話していた。安吉は、もちろんその話に、耳を貸していたわけではなかった。が、ふと彼を驚かしたのは、ワンといえ、という言葉だった。 彼は犬を好まなかった。犬を好まない文学者に、ゲーテとストリンドベルグを教えることを、愉快に思っている一人だった。だからこの言葉を耳にしたとき、彼はこんなところに飼っていがちな、大きい西洋犬を想像した。同時に、それが彼の後ろに、うろついてそうな不気味さを感じた。彼はそっと後ろを見た。か、そこには幸せと犬らしいものは見えなかった。ただあの主警官が窓の外を見ながら、ニヤニヤ笑っているばかりだった。安吉は、多分、犬のいるのは、窓の下だろうと推察した。しかしなんだか変な気がした。すると主警官はもう一度、ワンと言え。おい、ワンと言え。と言った。安吉は、少し体をねじ曲げ、向こう側の窓を覗いてみた。彼の目に入ったのは、なんとか正宗の広告を兼ねた。まだ火の灯らない剣灯だった。それから巻いてある日よけだった。それからビール樽の天水よけの上に、干し忘れたままの妻川だった。それから、往来の水たまりだった。それから、あとは何だったにせよ、どこにも犬の影は見なかった。その代わりに、十二三の小敷が一人、二階の窓を見上げながら寒そうに立っている姿が見えた。ワンと言え、ワンと言わんか。主警官はまたこう呼びかけた。その言葉には何か、小敷の心を支配する力があるらしかった。小敷はほとんど無言描写のように、目はやはり上を見たまま、一二歩窓の下へ歩み寄った。安吉はやっと、人の悪い主警官の悪気を発見した。悪気？あるいは悪気ではなかったかもしれない。なかったとすれば、実験である。人間はどこまで幸福のために、自己の尊厳を犠牲にするか、ということに関する実験である。安吉自身の考えによると、これは何も、今更のように、実験などすべき問題ではない。Aさんは焼肉のために、朝食券を投げ打ち。安吉はパンのために、教師になった。こういう事実を見れば足りることである。が、あの実験心理学者はなかなかこんなことぐらいでは研究心の満足を感じぬのであろう。それならば今日生徒に教えた。で、グスタビス、ノン・エスト・ディスプタンダムである。タデ食う虫も好き好きである。実験したければしてみるがいい。安吉はそう思いながら、窓の下の小敷を眺めていた。主警官はしばらく黙っていた。すると小敷は、落ち着かなそうに、往来の前後を見回し始めた。犬の真似をすることには、格別依存はないにしても、さすがにあたりの人目だけは、はばかっているのに違いなかった。が、その目の定まらないうちに、主警官は窓の外へ赤い顔を出しながら、今度は何か振ってみせた。ワンと言え。ワンと言えばこれをやるぞ。小敷の顔は一瞬間、物欲しさに燃え立つようだった。安吉は時々、小敷というものに、 ロマンティックな興味を感じていた。が、憐憫とか、同情とかは、一度も感じたことはなかった。もし感じたというものがあれば、バカか、嘘つきかだとも信じていた。しかし今、その子供の乞食が、首を少し反らしたまま、目を輝かせているのを見ると、ちょいといじらしい気持ちがした。ただし、この、ちょいと、というのは、かけにのないちょいとである。安吉は、いじらしいと思うよりも、むしろそういう乞食の姿に、レンブラント風の効果を愛していた。言わんか、おい。ワンと言うんだ。乞食は顔をしかめるようにした。ワン。声はいかにもわずかだった。もっと大きく。ワン。ワン。乞食はとうとう二声鳴いた。と思うと窓の外へ、ネーベルオレンジが一つ落ちた。その先はもう、書かずともよい。乞食はもちろんオレンジに飛びつき、主警官はもちろん笑ったのである。それから一週間ばかり経った後、安吉はまた、月給日に、主警官へ月給をもらいに行った。あの主警官は、忙しそうに、あちらの帳簿を開いたり、こちらの書類を広げたりしていた。それが彼の顔を見ると、傍給ですね、と一言言った。彼も、そうです、と一言答えた。が、主警官は用が多いのか、容易に月給を渡さなかった。のみならず、しまいには、彼の前へ軍服の尻を向けたまま、いつまでもそろばんを弾いていた。死刑官？安吉は、しばらく待たされた後、懇願するようにこう言った。死刑官は、肩越しにこちらを向いた。その唇には、明らかに、すぐです、という言葉が、出かかっていた。しかし彼はそれより先に、ちゃんと仕上げをした言葉を継いだ。主警官、ワンと言いましょうか。え？主警官。安吉の信ずるところによれば、そう言った時の彼の声は、天使よりも優しいくらいだった。おしまい。